ふるさと話。この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第65話の今日は新宮東の脇その3、土地改良の歩みについて。語りは新宮東の福永義夫さん、63歳です。
昭和18年に能登川第一厚生組合によって着工、昭和27年事業完了されました。事業内容は整形な土地を 10R 一端部に区画整理をいたし、農道、溶排水路の新設整備をされたものであります。当時は大戦の真っ最中でありました。人的物質的に大変不足がちな時代でありました。工法は土砂の運搬にカマスモッコ、トロッコ、スコップ、スキクワ、食い打ちはタコと人力を持ってされたものであります。今日の各種重機を持ってされておることと雲泥の差でありました。食料の増産対策により、京都の私立大学生の勤労奉仕班を受け入れ、1日6、70人程度が能登川町本町天林郷の施設にて宿泊、連日カマスモッコで土砂の運搬と奉仕作業により事業推進されたものであります。今から見れば想像もできない時代でありました。資材面につきましても大変欠乏いたしておりまして、思うように希望するもの数量がなく、セメントも代用でありました。資金面についても今日の川保護とまで報道されております今日の農業補助政策と比較いたしますとき、大変な苦労が多い中において事業を進められたものであります。その後20年、時代の著しい進展により、再度、昭和54年度より、土地改良総合整備事業により、土地の高度利用化、汎用化を目的として、用水のパイプライン、道路の整備、排水路、暗渠排水と近代的な工事を、能登川北部土地改良区を設立し、事業を施行されました。今日の車社会に対応する道路網と集落周辺の自然的条件を保全しつつ、環境の整備に努力いたしたものであります。現在最後の仕上げ工事として舗装工事と実施されつつあります。土地改良施工地区内田んぼに旧お寺跡として古塚が小技大厳寺十八聖沼見等にありました。その塚も高地整理事業にて取り除かれたものであります。墓地は地温院と言いまして、昔から近隣周辺の広い範囲の利用があったようであります。滋賀県内には蒲生の石堂と大変たくさんの石像なるところがありますが、当墓地もそうしたところかと思います。昔どうした理由に似てこうした石像が刻まれたものか分かりませんが、大変たくさんあります。そうした関係で田んぼの後半等にたくさん点々と散在しておりました。また土地改良事業施工中にも溝旧道の下とよりもたくさんの石像が出たものであります。昔ただの人が持ち帰られたそうですが、夢にて元に帰りたいと告げられて返しに来られたことを聞き及んでおります。大変事業施工される方も嫌われるものであります。そうしたお地蔵さんを墓地の一角に集め配置し供養申し上げたものであります。その数318体で永遠に地蔵塚として残されていくことを念じて終わります。
ふるさと話第65話、新宮東の脇その3、土地改良の歩みについて。語りは新宮東の福永義夫さん、63歳でした。